音声による議会広報5月発行の声の県議会だより第145号の内容をご紹介いたします。読み手は長野かなえです。まず最初は令和7年第1回定例会の概要について、2番目に代表質問及び答弁用紙について、3番目に一般質問及び答弁用紙について、4番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、5番目に常任委員会の審査の概要について、6番目に議員提案による茨城県鳩航空の健康づくり8020-6424推進条例の一部を改正する条例制定の概要について、7番目に未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会設置の概要について、8番目に県議会モニターからのご意見の内容について、9番目に県議会の取り組みの内容について、最後に休日議会開催の案内についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず令和7年第1回定例会の概要についてお伝えします。令和7年第1回定例会は2月26日から3月24日まで27日間の会期で開かれました。議案は議員などから茨城県鳩航空の健康づくり8020-6424推進条例の一部を改正する条例、茨城県議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など、知事から令和7年度茨城県一般会計予算などが提出されました。代表質問は、知事が描く茨城の将来像と参戦出馬、水戸保健医療圏の病院再編の方向性、県政運営の基本方針などの項目について行われました。一般質問は、県南地域の発展とシンボルとなる施設の誘致、日本政府の核兵器禁止条約締約国会議のオブザーバー参加に対する知事の所見などの項目について行われました。予算特別委員会では、有機農業・気候変動対策推進室における気候変動への適応のための取り組み、県北振興に向けた誘客促進と地域経済への効果などの質疑を行いました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、財源確保や財政健全化に向けた取り組み、インド人材の確保にかかる取り組み、県立中央病院と県立子ども病院の統合後の在り方などを議論しました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書などの88件の議案が可決、同意、承認されました。次に、代表質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第1回定例会では、代表質問に、小川一成、茨城自民党、高崎進、公明党、斉藤秀明、国民民主党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の小川一成議員が質問を行いました。これまで取り組んできた様々な施策の成果が現れてきたことなどを踏まえ、改めて茨城の将来像をどう描いているのか、また将来像実現のため参戦出馬をどう考えているのかとの質問に対し、知事は加速度的に進む人口減少時代にあっても、輝かしい未来をつかみ取るため、茨城の将来像として 誰もが能力と意欲に応じて活躍し、世界に飛躍する本県の新たな将来を見据えながら、県民が一体となって挑戦を続けることにより、豊かで経済力があり、安心安全に暮らしていける社会の構築を思い描いている。参戦出馬については、質問いただいたことを重く受け止めているが、今は目の前にある人口減少や物価高など山積する課題に全力で取り組んでいくと答えました。次に、TX 東京延伸の実現に向けて県としてどう取り組むのか、また土浦延伸に向けてどのような検討をしているのかとの質問に対し、知事は東京延伸は昨年12月沿線地区による規制同盟会が立ち上げられ、県も積極的に参加する旨を伝えた。今後、同盟会と連携し、さらなる機運の向上を図りながら、要望活動や関係者への働きかけを行う。土浦延伸は、県において2月に事業計画素案を公表したところであり、今後、東京延伸と一体的な実現に向け、次期交通政策審議会答申に位置づけられるよう、関係者と調整を進めていくと答えました。他に、かみね動物園へのパンダ誘致の取り組み、不妊治療への今後の取り組み、選挙をめぐる SNS の活用なども質問しました。次に公明党の高崎進議員が質問を行いました。県立中央病院、県立子ども病院が統合し、水戸インターチェンジ周辺に新設されることが公表された。小児医療の最後の砦としての役割を担う、子ども病院の診療機能の維持と充実が必要であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、子ども病院は県央・県北地域の小児医療を支える重要な役割を果たしている。このため、新たな県立病院では、主な医療機能の一つとして、小児医療を掲げ、子どもの命を守る高度かつ専門的な医療の提供を目指すと答えました。次に、少子化対策として、子どもを望む夫婦への早期検診の体制と検診しやすい環境、公費助成を整えることが重要である。健やかな妊娠・出産に向けた取り組みは、との質問に対し、知事は早期検診について受診できる医療機関の情報を県のポータルサイトへ掲載するほか、20歳代前後の方を対象とした出前講座や成人式など、様々な機会を捉えて、早期検診の重要性を普及啓発する。検診に対する公費助成については、早期の開始を目指し、関係機関と実施に向けて検討を進めていく、と答えました。他に、大規模災害に備えた住宅の防災・減災対策の取り組み、誰もが希望を持って暮らせる認知症への取り組みなども質問しました。最後に国民民主党の斉藤秀明議員が質問を行いました。激動する時代の最中にあっても、状況に応じた適時適切な政策を打ち出し、人口減少の荒波を克服していかなければならない。そうした中、これからの県政運営に向けた基本方針をどのように考えているのかとの質問に対し、知事は人口減少時代でも輝かしい未来をつかみ取るには、豊かで経済力があり、安心安全に暮らせる社会の構築が重要である。物価上昇を上回る賃上げを加速させるとともに、深刻な人手不足に対応するため、外国人材の確保策などにも取り組んでいくと答えました。次にデジタル技術の活用により、日立市全体の活性化などを目指す 競争プロジェクトが始動している。県北振興への可能性を見据え、プロジェクトの推進に向けて、県としてどのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、プロジェクトをより強力に推進するための支援などにかかる予算案を提案させていただいた。早期に目に見える成果を積み上げていくことができるよう、まずはモデル的な取り組みのスタートアップをしっかりと支援し、推進を加速していく、と答えました。他に、県北地域の医療体制整備、学校現場における教員の負担軽減なども質問しました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第1回定例会では、一般質問に、坂本龍二、茨城自民党、八嶋功、公明党、大橋浩二、国民民主党、松田千春、茨城自民党、志田恵美子、立憲茨城、江尻かな、日本共産党、木村義和、茨城自民党、宇野信子、市民ネットワーク、金子俊明、無所属、ヘイズ・ジョン、茨城無所属の会、長田真美、日本維新の会、高橋克典、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。本県を活気あふれた県にするためには、県南地域のさらなる飛躍が必要である。今後の発展に向けた県の考えとシンボルとなる施設誘致についての所見は、との質問に対し、知事は、施設誘致は地域のまちづくりを担う市町村が主体的に進めることが基本である。県は市町村の取り組みを後押ししながら、東京圏との近接性や広域交通ネットワークの利便性を生かして発展するという、県南地域の将来像の実現のため、全力で取り組んでいく、と答えました。他に、部活動から、新たなスポーツ、文化芸術活動への移行なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。被爆80年でもある戦後80年の本年に、唯一の戦争被爆国である日本が核なき世界の実現のための国際協力体制の構築などに向け、核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバーとして参加することに意義があると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、外交・防衛政策は国の専管事項であり、県の立場で言及することは差し控えたいが、核兵器のない世界の実現に向けて、政府において実効性のある取り組みを重ねられることを強く期待していると答えました。他に、育児と介護が重なるダブルケア支援の取り組みなども質問しました。次に、国民民主党の大橋浩二議員が質問を行いました。食事は健康づくりの基礎であり、健康的な食事の重要性を県民や外食産業へ啓発することが必要と考える。県の取り組み状況は、との質問に対し、保健医療部長は、茨城おいしおデーを定め、学校や県内企業などと連携し、県民の減塩意識の醸成を図るほか、栄養バランスに配慮したレシピの配布、食生活改善推進員などへの研修による地域の食環境整備などを行っている。引き続き関係者と連携し、食による健康づくりに取り組んでいく、と答えました。茨城おいしおデーとは、県民の生活習慣病の予防を推進するため、 減塩への意識啓発を目的に、毎月20日を減塩の日として定めたもの。40を塩と読み、それを半分の20に減らすが由来。減塩の啓発活動を行うとともに、企業などと連携し、スーパーマーケットに減塩商品の特設コーナーを設置するなど、減塩に取り組みやすい環境を整備しています。他に、常陸牛の振興方策なども質問しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が質問を行いました。土浦共同病院、行方地域医療センターの入院受け入れの休止が最大の要因で、6校広域消防の救急搬送時間が全国42位である県平均の時間から約15分以上も長い。旧行方郡の医療過疎からの脱却に向けた取り組みは、との質問に対し、知事は、入院機能を持つ病院への復活は、厚生連が中心となり、地元の皆様と協議していく課題である。休日休館診療所開設を支援するとともに、広域的な県南東圏域の中で、高度医療の体制整備を進める、と答えました。厚生連とは、土浦共同病院行方地域医療センターの経営主体である、茨城県厚生農業協同組合連合会のことです。他に、お米の収量と品質に大きな影響を与えるカメムシ対策なども質問しました。次に、立憲茨城の志田恵美子議員が質問を行いました。単身高齢世帯の増加を踏まえ、市町村などと連携の上、高齢者の仕事の確保を含め、見守り体制の充実強化にどう取り組むか、との質問に対し、保健医療部長は、県シルバー人材センター連合会と連携し、就業先の開拓やマッチングの促進に努める。地域包括支援センターが、保健、医療、福祉サービス提供者や、民生委員、ボランティアなどのネットワークを構築し、見守りを支援しており、県も地域実情に応じた助言や研修会による人材育成を行う、と答えました。地域包括支援センターとは、市町村が設置主体となり、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などのチームアプローチにより、必要な援助を行うことで、住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設のことです。他に、虫歯予防と歯周病予防のための取り組みの推進なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。東海第二原発で火災などの問題が相次いでいるが、日本原電の管理体制をどう考えているのか、との質問に対し、知事は、日本原電の幹部から、これまでの火災に対し、あまり大したことではないという意識が端々に感じられることがあり、そうした気の緩みが現場に伝わった結果、今回の人為的ミスによる火災につながったのではないかと考えたことから、会社組織として安全を軽視する文化を捨て去る必要があると、社長に対し厳しく申し伝えた、と答えました。他に、茨城版シルバーパスの創設などの支援策なども質問しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が質問を行いました。茨城空港が空の玄関口として、にぎわいの拠点となるよう、国内外の路線ネットワークの充実や、旅客の利便性向上のための環境整備に、どう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、茨城空港の在り方検討会で議論している、将来ビジョン案の実現は、今後の県政発展にとって極めて重要である。 路線の充実に向け、航空会社などへの働きかけを積極的に行っていくとともに、小美玉市のまちづくり構想と連携し、地域の振興にも全力で取り組む、と答えました。他に、学校教育における、能動的、主体的に行動する力の育成なども質問しました。次に、市民ネットワークの宇野信子議員が質問を行いました。茨城県原子力災害時の避難計画に係る検証委員会について、委員への助成追加や会議の公開など、委員会の在り方を見直すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、委員については性別によらず議論する内容に適したものを選任している。会議については、率直な意見交換実施のため非公開としているが、県民の大きな関心事項であるため、今後議論の方向性が見えた際には、公開について検討していきたいと答えました。他に、教育現場における包括的性教育の推進なども質問しました。包括的性教育とは、国際セクシュアリティ教育ガイダンスで提唱された人権尊重を基本とした性教育のことで、人間関係、性と生殖に関する健康など8つのキーコンセプトについて、5歳から18歳までを4つの成長過程に分けて学んでいくものです。次に、無所属の金子俊明議員が質問を行いました。物価高などが十分に診療報酬に反映されない中、民間病院の経営状況をどう捉え、経済的な支援も含めどう対応していくのかとの質問に対し、保健医療部長は、医療機関は医療費への価格転嫁が困難なため、経営状況の急変に直面するなど、大変厳しい状況と認識している。今回計上した補正予算案により、国費を財源とした医療機関に対する必要な支援を臨時的に実施することで、県内の医療提供体制を維持できるよう努めていく、と答えました。他に、霞ヶ浦市内の国道6号及びスマートインターチェンジの整備なども質問しました。次に、茨城無所属の会のヘイズ・ジョン議員が質問を行いました。外国人移住者への支援と地域住民の相互理解を深め、共に暮らしやすいコミュニティを構築するための取り組みは、との質問に対し、県民生活環境部長は、外国人相談センターや母語により支援を行うサポーターの認定など、相談・支援体制の充実に努めている。また、国際交流団体、日本語教室関係者などを集めた研修での異文化理解の講演や好事例の共有などにより、外国人との共生意識の醸成を図っている。と答えました。他に、外国人技能実習生の労働環境の改善と不法就労の防止なども質問しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が質問を行いました。米の価格低下を望む一方、生産者に負担を強いる状況からの脱却には、所得の向上が重要である。温暖化の影響もある中で、水田農業をどう発展させていくのか、との質問に対し、農林水産部長は、水田農業の発展に向け、経営の大規模化や特色ある米作り、高収益作物の導入などを推進し、収益性の高い農業構造への転換を図るとともに、温暖化に対しては、虹のきらめきの増産や高温に強い新品種の開発を進め、儲かる農業を実現していくと答えました。他に、 D ディスティネーションキャンペーン後の牛久市など、県内市町村の観光振興なども質問しました。ディスティネーションキャンペーンとは、地域、県、市町村、地元観光業者など、と、JR グループが一体となって行う、国内最大規模の観光キャンペーンのことで、本県においては、令和4年から3カ年、各年10月から12月、にわたり実施されました。最後に、茨城自民党の高橋克憲議員が質問を行いました。県西地域の将来像の実現のため、地域振興にどう取り組むのか、地域資源の一つとしてのヤンキー文化活用も検討願いたいとの質問に対し、知事は地元食材を活用した食の観光資源の磨き上げや、花絶景を切り口とした観光コンテンツのプロモーション活動など、地元の取り組みを支援し、定住促進と交流人口の拡大によるにぎわいの創出という県西地域の将来像の実現を目指す。提案の新たな地域振興策も差別化の点で有意義であり検討したいと答えました。ここで言うヤンキー文化は、反社会的行動を行うかつての暴走族などを指すものではなく、近年マイルドヤンキー、博報堂ブランドデザイン若者研究所の原田洋平氏による命名とも呼ばれるような、生まれ育った地域を愛し家族や友人を大切にするなどの特徴を持った地方の若者たちの文化全般を指します。他に角膜移植をはじめとした臓器移植医療の普及促進なども質問しました。次に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第1回定例会の予算特別委員会では、長谷川茂之、茨城自民党、高安弘明、国民民主党、山本美和、公明党、桜井信之、茨城無所属の会、秋元隼人、茨城自民党、石塚隼人、茨城自民党、玉造淳一、立憲茨城、宇野信子、市民ネットワーク、小松崎俊則、茨城自民党、飯田俊夫、茨城自民党の10人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の長谷川茂之議員が、気候変動への対応が1年遅れるだけで、農家は経営に大きなダメージを受ける。新たな組織を作る以上、有機農業気候変動対策推進室では、フル稼働で気候変動への対応に当たってもらいたい。具体的にどのように取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、農林水産部長は、農業を取り巻く環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応していく必要がある。新たな組織を中心に、高温下での栽培技術など、生産現場ですぐに応用できる技術の開発から、高温耐性や耐病性に優れた新品種の育成などの中長期的対応まで、様々な角度から総合的な対策を講じていく。と答えました。他に、令和7年度当初予算編成方針、本県産業に係る人材の確保・育成なども質疑しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が、日立の国ロングトレイルなどのアウトドアを通じた県北地域への誘客促進や、地域経済への波及についてどう取り組んでいくのかと質疑したのに対し、政策企画部長は、パンフレットや SNS などでの情報発信やスタンプラリーの実施に加え、今後はトレイル体験と付加価値の高い食事や宿泊プランを組み合わせた多彩なモデルプランを広く案内し、 滞在型ツーリズムにつなげていく。また、当初予算で新たに提案しているサイクリングとトレイルランを組み合わせたサバイバルレースにおいて、土産物などの消費喚起や参加者の長期滞在に向けた周知を図っていくと答えました。他に、認知症の人を支える家族への支援、ベンチャー企業の創出・育成と地元企業との連携なども質疑しました。次に、公明党の山本美和議員が、教員の病気給食の増加を防ぐための取り組みは、また、補充教員確保の課題への認識と、教員配置数の見直しをどう考えるのか、と質疑したのに対し、教育長は、ストレスチェックの実施により、教員の心理的な負担への気づきを促し、学校へも、集団分析の結果を提供することで、職場環境の改善につなげている。また、補充のための講師の確保が困難な状況を受け、広報や研修会の開催などに取り組みつつ、教員配置数の見直しについては、国へ定数改善の要望を引き続き行うとともに、働き方改革などにもしっかりと取り組んでいく、と答えました。他に、県立高等学校の今後の募集学級数、募集定員の見込み、不登校児童生徒支援としてのメタバース登校の導入なども質疑しました。次に、茨城無所属の会の桜井信之議員が、パワハラのない職場環境づくりと相談体制の充実にどう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、総務部長は、ハラスメントの防止等に関する基本指針を新たに制定し、全職員が認識すべき事項や、厳正対処の姿勢などを明示した。また、パワハラ防止研修の対象を課長補佐以上の職員に拡大した。相談体制は、従来の庁内の相談窓口に加え、弁護士やカウンセラーによる外部の相談窓口やオンラインの庁内相談フォームを整備したところである。ハラスメントのない職員が安心して働きながら活力を持って仕事に臨める職場環境づくりに努めていくと答えました。他に動物指導センターの施設環境改善、遺伝子組み換え食品とゲノム編集食品なども質疑しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が、過去の大規模地震における被災者の死因の多くは、家屋倒壊に起因するものである。住宅の耐震診断から耐震改修につながらない課題に対し、今後どう取り組むのかと質疑したのに対し、土木部長は、耐震改修につながらない主な要因は、経済的な負担や日常生活への影響であると認識している。今後、市町村と連携し、既存の天井・床を壊さずに補強できる低コスト工法の普及や、耐震改修の補助限度額の引き上げなどにより、耐震化の促進を図るとともに、寝室など一部屋だけを耐震化し、命を守る耐震シェルターの設置により、県民の安心安全の確保を図っていくと答えました。他に、農地の基盤整備における円滑な実務、県立学校施設の老朽化対策における柔軟な対応なども質疑しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が、オンラインカジノと闇バイトの入り口対策や取り締まり、相談体制整備にどう取り組むのか、と質疑したのに対し、警察本部長は、オンラインカジノは犯罪の自覚がなく利用されること、いわゆる闇バイトは違法性を認識せずに応募するケースがあることから、県警察公式 SNS などで、これらが犯罪であることを周知し、中高生には学校と連携した 非行防止教室などで注意喚起している。闇バイト応募者には警察への相談を呼びかけ、保護対策なども推進している。これら犯罪への関与が見られる犯罪グループの実態解明を進め、その弱体化と解体を目指し取り組む、と答えました。他に、県立高校の役割についての考え方、不法滞在外国人による犯罪の取り締まり強化なども質疑しました。次に、立憲茨城の玉造淳一議員が、水戸市下市地区の排水の流末となる新川では、住宅地の浸水被害が毎年のように発生するようになった。市の実施する防災・減災対策と並行して、早期に新川の改修を進めていくべきと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、土木部長は、2014年度までに護岸整備や堆積土砂の撤去を実施し、一定の治水安全度を確保した。現在は出水期前の点検や気象警報発令後のパトロールにより適切な維持管理に努めるとともに、洪水浸水想定区域図を公表するなど、避難に必要な防災情報を提供している。今後も適切な維持管理を行うとともに、市との適切な役割分担のもと、住民の安心安全の確保に努めると答えました。他に、東海第二原発で頻発する火災、教員業務支援員の導入なども質疑しました。次に、市民ネットワークの宇野信子議員が、県の設置する障害者差別相談室では、障害者が日常を抱く違和感や困りごとまでは把握できていないと考える。障害者に対する社会全体の理解を促進するため、当事者の声を積極的に集め、広く周知してほしいが、県の取り組みは、と質疑したのに対し、福祉部長は、障害者への理解促進のため、障害者週間における啓発、事業者や市町村職員向けの研修会などを実施してきた。今後は、県障害者差別解消支援協議会などで、具体的な事例や意見を聞きながら、ホームページや SNS を活用し、障害者の困りごとや対応上の留意点を紹介するなど、広報啓発を強化していく、と答えました。他に、気候危機対策の推進、環境過敏への合理的配慮なども質疑しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が、昨年10月の茨城を食べよう収穫祭は、首都圏で初めての開催となったが、開催結果の総括と今後の事業展開は、と質疑したのに対し、営業戦略部長は、県産品の PR 販売のほか、バーチャルサイクリングなどの様々な企画を用意し、本県の魅力を首都圏にしっかりと PR できたが、来場者が2万7千人にとどまった。令和7年度は、10月4日5日に、駒沢オリンピック公園で開催を予定している。首都圏での周知を図り、なお一層の集客に努めるとともに、来場者はもとより、出店者が満足し、本県の食の魅力を強力に発信できるイベントとすることで、新たな誘客につなげていく、と答えました。他に、学校給食の継続性、児童生徒の自殺対策なども質疑しました。最後に、茨城自民党の飯田俊雄議員が、令和8年度以降に入庁する本県職員については、医師などに加え、事務職でも外国人を採用することが可能となった。今回、県職員採用の国籍要件を見直した狙いは、と質疑したのに対し、知事は、外国人向けの施策を効果的に推進するには、 文化や習慣の違いに対する理解や配慮のほか、幅広いネットワークの活用も重要である。また、県内に在住する外国人のサポート、外国企業やインバウンドの誘致など、外国籍の方が対応することで、より高い成果が期待できる業務も多い。このため、優秀な外国人材を採用し、その語学力や知識、経験を活用するため、事務職について国籍要件を外したところである、と答えました。他に、子ども計画の策定、小学校における復活物選考なども質疑しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。生産年齢人口が急激に減少する中、財源の確保や財政健全化にどう取り組むのかとの質問に対し、県は人口減少社会では生産性の向上に向けた取り組みが重要であるため、企業誘致の補助金を1件あたり最大50億円から100億円と大幅に拡充した。企業誘致にしっかり取り組むことなどにより、税源の確保に努めていくと答えました。他に、カスタマーハラスメント対応フローの詳細、新茨城めし総選挙出品グルメについて、地域での現在の提供状況と普及に向けた今後の取り組みなども質問しました。次に、防災環境産業委員会。県はインド人材の確保に向けて、現地でノウハウを有する送り出し機関を発掘し、県内企業や業界団体とマッチングを行うとのことだが、状況は、との質問に対し、県は在インド日本国大使館から紹介のあった2カ所の送り出し機関について、2月に県内企業による視察ツアーを行い、参加企業から高評価をいただいた。引き続き送り出し機関と県内企業の橋渡しを行い、両者のパイプ構築を推進していく、と答えました。他に、ものづくり企業の今年度のドイツ、タイでの販路開拓の成果、長江鶴のゲート駆除対策事業の内容と防除技術確立のための研究機関との連携、2回目となる LP ガス料金負担軽減支援事業にすべての事業者が参加するような取り組みなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。県立中央病院と県立子ども病院の統合が発表された。県民のためにどのような病院にしたいと考えているのかとの質問に対し、県は、高度急性期医療を担うフラッグシップホスピタルの名に恥じないよう、がん医療、小児医療及び周産期医療の3つの医療分野は、少なくとも県央・県北地域の揺るがない拠点となれるよう努力したいと答えました。他に、子ども病院と中央病院との統合による小児医療の交代への懸念、緊急搬送時に搬送対象者の臓器提供の意思表示を確認する取り組み、茨城県子ども計画の進め方なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。令和7年度から農業技術課内に新たに設置される有機農業気候変動対策推進室の役割と具体の取り組みは、との質問に対し、県は有機農業及び気候変動対策を推進する旗振り役として、有機農業にかかる産地づくりや栽培技術の確立・普及に加え、高温などの気候変動に適応した新品種の導入や、農業者への技術指導・経営指導などに取り組んでいくと答えました。他に、茨城の養殖産業、創出育成事業でのエビ養殖技術の開発状況と 商業化の見通し、茨城空港将来ビジョン案への安全性の確保や、北米・欧州便の誘致など国際化の取り組みの明示、茨城ネクストツーリズム事業におけるプロモーション業務の概要と狙いなども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、下水道に起因する同様の事故に備えた体制づくりや今後の対応は、との質問に対し、県は事故を受けて迅速な対応を図るための初動体制、連絡体制の再確認や、緊急対応に必要な資機材の備蓄状況などの確認を行った。今後も適切な点検を行っていくとともに、大規模な陥没事故が発生した場合にも、迅速な対応が図れるよう努めていく、と答えました。他に、偕楽園のバリアフリー対策、グローバル企業のフラッグシップ拠点の誘致に向けた取り組み、水道事業での広域的な経営統合にあたり、不参加を表明した市町村との連携なども質問しました。最後に、文教警察委員会。これまで学校主ごとに対応していた生徒支援やいじめ対策の所管が統合されるが、組織改正に至った背景は、との質問に対し、県は学校主をまたぐ事案が増加しており、従来の体制では統一的な指導などに支障を生じることがあった。今回の改正により、生徒支援やいじめ事案などに一元的に対応し、より機動的、横断的な施策展開を図っていく、と答えました。他に、私立高校の実質無償化により、優位性が薄れている県立高校の魅力づくり、移動式オービスの増設にあたり、これまでの成果と今後の方針、ケーブル盗難防止に有効な対策についての県警本部からの情報発信なども質問しました。次に、議員提案による茨城県鳩航空の健康づくり8020-6424推進条例の一部を改正する条例、制定の概要についてお伝えします。第1回定例会で、茨城県鳩航空の健康づくり8020-6424推進条例の一部を改正する条例が可決・成立し、令和7年3月27日から施行されています。茨城県鳩航空の健康づくり8020-6424推進条例は、平成22年9月に制定されましたが、条例の制定から14年が経過し、この間、鳩航空の健康が県民の心身の健康に影響を及ぼし、健康で質の高い生活を営む上で、基礎的かつ重要な役割を果たすこと、を示す科学的根拠が蓄積されるとともに、県民の生涯にわたる健康の保持増進、健康寿命の延伸及び健康格差の縮小とのつながりが重要視されてきていることから、今回、茨城自民党議員が条例の一部改正を提案したものです。改正条例の主な内容は次の通りです。復活物応用による虫歯予防対策として、就学前施設のみならず、小中学校での復活物専攻の実施を強力に推進する旨を規定。歯周病の予防については、幼児期、学齢期から妊産婦期を含む成人期、高齢期まで生涯を通じた対策が必要であることから、ライフステージごとにそれぞれ必要な対策を規定。オーラルフレイルは早期に対応することで、心身の衰えの進行を抑制することが可能となることから、その対策に関する規定を追加。その他、災害時における鳩航空の保健医療サービスの提供体制の確保、 スポーツによる歯と口腔の外傷の防止などにかかる情報提供及び啓発、手術器にあるものなどへの歯と口腔の保健医療サービスにかかる情報提供及び啓発に関する規定を追加しました。手術期とは、手術の前後にわたる期間のことです。また、歯科医療を受けることに配慮が必要なものの、歯と口腔の健康づくり、喫煙などの歯周病への影響にかかる情報提供、及び啓発に関する規定を改正しました。本件の議員提案政策条例は、この条例で29件目になります。県議会は今後も積極的に政策立案に取り組んでまいります。次に、未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会設置の概要についてお伝えします。人口減少や物価高騰など、私たちを取り巻く社会情勢は一段と厳しさを増しており、県民が将来に希望を持てる県政の新たな骨格を示すことがこれまで以上に求められています。このような中、県政運営の指針となる県総合計画の計画期間が令和7年度をもって終了することから、令和8年度を初年度とする新たな総合計画の策定が必要となっています。そこで、茨城県議会基本条例第25条の趣旨を踏まえ、次期県総合計画の策定にあたり、今後特に求められる事項を議会として明確に打ち出すため、新たな茨城づくりに向けた処方策のあり方について調査・検討を行う、未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会、半村昇委員長を3月24日の本会議において設置しました。次に、県議会モニターからのご意見の内容についてお伝えします。茨城県議会では、県民から意見聴取、情報収集などを行い、議会の活動や広報に反映させることを目的に、令和3年11月から、県議会モニター制度を実施しています。令和6年度は、9名の方をモニターとして委嘱し、議会活動と議会広報について意見調査を行いました。議会活動では、令和6年第1回定例会の中継や議事録などをご覧いただいた上で、分割質問の方がわかりやすい、ホームページの議事録を理解しやすくするための工夫をしてほしい、などのご意見をいただきました。また、議会広報では、県議会だよりについて、文字が小さく細かいため見づらい。ホームページについて、メニュー項目が多く、目的の情報にたどり着くまでに時間がかかる、などのご意見をいただきました。いただいたご意見を踏まえて、ホームページの議事録検索画面に、議会で使用した資料へのリンクを掲載するなどの改善を行いました。令和7年度も、14名の方をモニターとして委嘱し、ご意見をいただく予定です。引き続き、モニターの方のご意見を参考に、改善できるものは改善し、より開かれた県議会を目指してまいります。次に、県議会の取り組みの内容についてお伝えします。茨城県議会では、県民の皆様に議会の活動をより身近に感じていただくとともに、若い世代をはじめ多くの方に議会への関心を高めていただくため、様々な取り組みを行っております。令和6年度は、茨城ハイスクール議会、日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会主催への協力、茨城キリスト教大学での出前委員会の開催、高校生の議会傍聴のクラス単位での受け入れ、休日議会の開催、議会広報ポスターの図案公募で入選した高校生を休日議会の本会議傍聴に招待し、 制服議長と意見交換。交通政策物流問題調査特別委員会に連携大学の学生を招いて意見交換を行い、声を提言に反映、傍聴される方など向けの託児サービスの実施などを行っております。今後も皆様と共に開かれた議会を目指してまいります。最後に、休日議会開催の案内についてお伝えします。県民の皆様の政治への参画を推進するため、第2回定例会において、6月7日土曜日に、休日議会13時開会を開催いたします。傍聴につきましては、議会事務局議事課、電話 029-301-5634 までお問い合わせください。声の県議会だより第145号、お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和7年第1回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話はダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。